今日は石井敏郎市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今年の夏は、厳しい暑さを通り越して危険な暑さという報道の言葉を聞きましたけれども、ようやくちょっと落ち着きましたね。
そうですね、本当にいわゆる季節の変わり目ですから、そういう意味で体調を本当に、管理をしていただければと思いますが、
そうですね、暑い時よりも今ドッと来てしまう人もあるかもしれませんね、
暑い時のね、疲れが今いろんな形で出てくるというのもあるし、季節の変化というんで、秘書の方でも、市長室のね、風邪ひいてる人おるし、
そうですか、
議員の人でも風邪ひいてる人おりますんでね、ぜひ皆さんまずご自愛をというところでしょうね。
で、西宮の夏と言いますと、甲子園なんですが、
そうですね、
今年は100回記念大会で地元報徳学園もベスト8と検討して大いに盛り上がりました。
よかったです
ね。
開会式にね
ご覧になってたんですよね。
いやいや、もちろん、皇太子殿下と雅子妃殿下がお越しいただいて、お迎えをして、そしてその時に、実はこの地域の代表は地元の報徳学園ですということができて嬉しかったですね。
よかったです、出てくれて、
出てこれて、そして、プラカード持ってるのは一律西宮高校の女の子たちです。そして、一文字をやってくれてるのは市民のボランティアの皆さんです。皇太子殿下ですね、本当に一文字にある意味、あれはどのようにしてあれだけ統制が取れてるんですか、相当練習されてるんですかというようなふうにご興味持たれて、でも、私の知ってる限りの知識でですね、いやいやこれは仕組みがうまいことできてましてみたいな、そうですかそうですかというような、ご関心いただきました。
いやいや、もう直接お伝えできて、お言葉もいただけてっていうのはもう
本当にね、
そしてベスト8まで行ったわけですからね。
そうですね、本当に良かったです。
いい夏でした。
はい、
ところがですね、今年の夏はその暑さ、そして報徳の頑張りだけではなく、台風、大雨といった自然災害がとても多い夏でしたね。
いや、本当に私も市長になってから、6月18日の地震に始まり、7月の大雨と台風と、ある人がですね、いや、私市長になってから多いねってしみじみと言うから、いや、すいません、私自然を動かせるほど力ございませんと、それは、さておいてですね。
そうなんですけどね、
そういう中で、大きな人的被害はなかったというのはそれは幸いではあるんですけども、ただ本当に心配な事情がたくさんありまして、本当にこの防災というような面でですね、市の課題もたくさん見えてきましたし、いろいろ教訓を与えていただく、そんなことだったですね。
我々も台風21号のあの被害がかなり、大きかったので、あの時に台風だから準備ができる、通り過ぎればもう大丈夫という、これはやっぱり油断だったと知りましたね。
いや、そうなんです、
ね、
停電がね、満単位で起きて、そして結局関電が今までどこが停電になっているというような立派なシステムがあるというはずだったんだけど、それがはっきり言って飛んでしまいまして、どこでどうなってるかわからない、道の前で停電していると、そしてあるマンションの問題が今回すごく多くありましたね。
そうなんですよ、まさに、
水はね、平屋は全部届いてるわけですよ、しかしマンションは上に組み上げるのがなくて、そして大変ご苦労をかけたというようなところがございました。
停電とあの断水が同時に起こると予想ができていなかったんですね。
そうなんですよね、
甘かったですね。
だからそういう意味では台風は過ぎ去った後だけれども、満単位の世帯で引き続き停電だというんで、第2の災害がある意味継続をしているということで、市としてもその暑いまま夜を明かせないとか、そういう意味で避難所を開けさせていただいたりいたしましたけども、ただ一方で、まだ課題がたくさん出てきましてですね、例えば、この情報の発信の仕方、どこの避難所を開けていますとか、あとこれは反省を込めてですけども、今の時代はこうスマホがなんとかあると情報を取れるということですけども、本来であればそういう、こう充電をしていただくような、そういう、なんて言いますか、心遣いをですね、できていればよかったというのは正直反省してます。
なるほど、台風が過ぎた後も避難所を開けていただいたという情報を防災ネットで私は受け取って、そうか、お手洗いを借りることもできる、冷房もあると思ったんですけど、その情報だけでもとてもありがたいんですが、 その充電がなかったら、それももしかすると受け取れていなかったかもしれないですね。
です、 ですから、まあ今こういう平時にね、はい、まあ、これからはもっと充電しに来てくださいと。まあ、今日はダメですよ、今日はうちの電源つないでくださいね。
そうですね、はい、
まあ、だけどその停電をしてしまっている家庭に対して、そういう、まあ、電気を 届けると。あとさっきのマンションの話ですけどね、はいはい、例えばマンションの7階に水は行かないわけです。で1階にも水は行かないんですけど、はい、隣の一軒家は水は出てるわけですよ、
はいはい、
でそうなると隣の一軒家にだけど水くださいってなかなか言いにくいけど、はい、例えばマンションのね、あの駐車場の洗車場にあるところの水は出るとかね。
あ、なるほど。
あとはマンションの前にある公園の水は出るとかね、はい、でそういうことを私の、まあ、ある知った人からマンションどうにかしてって言うから試しに言ったんですよ。そしたら、はい、あ、うちの前の公園水出たわ。
そうか、
でそれを知っていれば、まあ、もちろんね、給水車を出すまでもなく、あ、なるほど、平屋の水道で水をもらえればどうにかなるんだなという、
はい、
まあ、そういう意味ではですね、平時から、知っといていただくこと で、
そうですね、
まあ、落ち着けることっていうのはたくさんあるなと、
はい、
本当に教訓がたくさんありましたんで。
そうですよね、はい、それだけでなくこの週末にはまた24号
が、そうですね、はい、
来るかもしれないということですからね。
まあ、まずはてるてる坊主ですね。
い
や、で、まあ、その中で、いや、つまりね、ここは、はい、あの備えは大切です、
はい、
で、まあ、あと、まあ正直、まあ、神頼みって市長が言っちゃいけないんですけど、まあ、しかしそれも正直、気持ちとしてはあり、でまずその中でてるてる坊主をまず作るかどうかはさておいてですね、できる準備は何だろうかと、はい、ないことに越したことはないけれども、例えばマンションの方であれば停電しないようにね、関電の方、市役所も頑張りますけど、もししちゃった時に、
はい、
例えばトイレの緊急のトイレ、つまり水が流れなくても、まあ、数回分はね、まあ、凝固剤みたいな形で、
はい、
そういうのがまあ実際にありますから、
はい、
そういうのいくつか用意しとこうとか、あとは、まあ、お風呂に今日は抜くのやめとこうとか、
はい、
そういうようなことを、
ね、
まあ、ちょっと心がけていただくだけでもすごく変わりますよね、
はい、もう、あの、いろいろ本当に勉強になりました。あの水洗トイレが1リットルの水では流れはしないということも勉強させていただきました。
そうですね、
はい
はい、
もう備えあれば憂いなしと言いますけども、何もしてないで迎えたあの停電という方多かったと思うんで。
そうですね、
はい、
まあ、行政の方もですね、もちろん、教訓を糧にしっかり頑張りたいと思いますけど、
はい、
まあ、やはりまず自助、それから共助、
はい、
まあ、その中で公助と、うん、まあ、それぞれが絡み合って、
はい、
そして、まあ、どうしても台風が来てしまうのは、
うん、
まあ、避けがたい中で、まあ、被害を最小限に、
はい、
もしくは被害なしにくぐり抜けるために、
はい、
まあ、これは一緒に知恵を絞っていきたいなというところでしょうね。
そうですよね、はい、まあ、近い将来には南海トラフ巨大地震の発生も予測されていますし、
はい、
まあ、我々がその災害に対して取り組み方というのも今改めて考えておくべきことですよね。
いや、本当そうですね、
はいはい、情報を得るということを、
はいはい、
もういろんな手段でぜひしていただきたい。
そうですね、まあ、この前ね、
はい、
この桜FMさんのね、
はい、
まあ、緊急の時にポッとつくラジオ、
はい、
これについては、井戸知事にも桜 FM と一緒に、
はい、
こんなことやってますというようなことをまあ紹介して、
はい、
知事はその時よくご存知なくてですね、まあ、大変一方で、うん、あ、これは面白い、ご興味ありますね、うん、意味ありますねというようなことをおっしゃっていただいてました。まあ、まあ、もちろんね、ちゃんとコンセントに差しといてもらわなきゃいけないとか、あ、いろいろありますけども、
はい、
何かあった時にはスイッチ入れてなくても、うん、緊急速報が自動で流れるというようなラジオですからね。
電源を切っていても
桜 FM のね、
流れます、
はい、宣伝してください、
はい、ちょっとお知らせを、はい、緊急告知ラジオのご案内をさせていただきます、緊急告知ラジオは電源を切っていても緊急時には自動で起動して最大音量で防災スピーカーと同じ情報が流れます、
はい、
で停電している時にはライトが点灯するなど、まあ、非常照明としてもご利用いただけます、
はい、
で価格なんですが税込みで4320円、
はい、
販売場所は桜FM 事務所のほか西宮市役所本庁舎1階の売店、
はい、
高等ホール山口ホール、そして桜 FM のネットショップでもご購入いただけます、
はい、
また10月からは兵庫県電気商業組合加盟の一部店舗でもお買い求めいただけるようになります、
はい、
お問い合わせは桜 FM までお願いします。電話番号は0798375512 0798-375512です、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
がっつり宣伝してね。
そうですね、
はい、いやもう何よりです、
はい、備えてください、
はい。
続きまして、はい、第5次総合計画についてお話を伺います、
はい。
西宮市では平成31年度からのまちづくりの指針となる第5次西宮市総合計画の策定に取り組んでおりまして、
はい、
7月から8月にかけては市内9カ所で第5次総合計画素案の説明会が開催されました、
はい。
市長もすべての会場に参加されたということですね、
はい。
皆さんからのご意見など印象に残ることはありましたでしょうか。
本当にまず熱心にね、自分の街づくりを市と共に考えようと思っていらっしゃる市民の方が多いことに、
はい、
とても心強く思ったことと、
はい、
あとは、まあ、印象に残った、うん、ご意見は、
はい、
まあ、各地でもあったんですけれども、まあ、地域コミュニティが、まあ、どうしてもこう弱くなっているんじゃないかという印象をお持ちの方がいらっしゃって、
はい、
しかしそれに対して、
はい、
市と共になんとかやはり地域のネットワークと地域の盛り上がりがあってこそ安心の社会だと思ってくれている方が多いことに、
はい、
同じ意識を持っているのでですね、
はい、
それを一緒にどうにかしたいなというふうに思ったところですね、
はい。
まあ、どうしてもね、自治会の加入率が下がるとか、まあ、一方でさっきの防災の話もそうですけども、やはり行政ができることというのはそれはやはり限りがあります。でそういう中で、まあ、個人ができないことを地域社会が何らかの形で、補完をしていこうと、
はい、
それは普段のにぎわいもそうですし、子どもたちの見守り、高齢者のサポート、うん、さらには防災の、まあ、力を上げるというような意味でも、
はい、
どう地域力を高めていくかと、そこにやはりこう仕組みをね、市としてどんなものを提供できるかというのを、まあ、大きな大きな課題を、まあ、与えられたという、はあ、そういうふうに思ってます。
はい、そうですね。素案については皆さんから意見をいただくというパブリックコメント、
はいはい、
というのも実施されていたんですけども、
はい、
まあなんか市に意見をするというこの、
ええ、
このなんかハードルが結構高いような気がするんですけれども、
ええええ、
でもまあこういう説明会とかで職員の方から詳しいお話が聞けたり、その場で意見を言ったりっていうことだと、はい、なんかちょっとできそうなっていう感じですね。
そうですね。まあ、今回の場合は今までのパブリックコメントなども含めた、
はい、
そうしたものの現時点での説明をしたというようなことですけども、うん、
はい、
まあ、その中でですね、やっぱり多くの人の前で手を挙げて言うというのはなかなか言いにくいですけど、
はい、
まあ、今後ね、まあ、今回の場合はご自走のことだったんですけど、11月になると、はい、まあ、また改めて申し上げますけど、
はい、
私が広報校長でですね、全市を回りますんで、
あ、はい、
まあ、その時に気軽に何でも言ってもらうというような形になったらいい、
そうですね、
いいかなと思ってます、
はい、はい。まあ、そういう機会をぜひ皆さんも利用していただけたら、
そうですね、いや、なんとなくね、プッと思ってること、難しいことを言っていただかなくてもいいわけで、
そうなんですね、
はい、要するにあもっと緑があったら嬉しいなとかですね、
はいはい、
あとはまただだ街路樹がね、葉っぱが落ちるのがあったら風流だなという人と、
はい、
葉っぱが落ちると秋めんどくさいなという人と、
はい、
いろんな人がいるんです。
なるほど。
いや、もちろんですから、そういう意味ではね、まあ、全ての人の意見が全て 100% 形になるというわけじゃ正直ありません。私の意見だって通らないこともたくさんあります、
は
い。まあ、そういう中で多くの皆さん方とコンセンサス、はい、思いを一つにできることを一つ一つ積み上げていくと、でそれがまあこっちの役割ですんで、
はい、
そういう意味では気軽に思ったことを、はいはい、言っていただける、そういう機会をどんどん増やしていきたいなと思っています。
市政報告会、校長会、
はい、
今後またよろしくお願いいたします、
はいはいはい。11月にやりますんでね、
はい、
また改めて、はい、お知らせはしたいと思います。
そうですね、
はい
はい。で最後になりましたが、
はい、
先週この番組でもご紹介したんですが、らん友という、
はい、
まあ、の認知症の人や家族支援者、地域の方が一緒に助けをつないで全国を縦断するイベント、らん友があさって29日土曜日に西宮で開催されます。
そうですね、
当日はセレモニーもあるんですよね、
はい
はい。
私も朝の9時に、
はい、
市役所前で天ヶ崎から助けを受け取るところで、
はい、
出ていきますけれども、
はいはい、
まあ、とにかく認知症のいうとそうでない人のですね、うん、なんと言いますか、まず心の、まあ、隙間がまああるのかないのか、とにかくまあ認知症っていうとね、
はい、
近くにそういう対象の人が知り合いがいたらね、あ、なるほどこういうことかというようなことなんでしょうけど、分かんなかったらですね、
はい、
まあ、それ結局どういうことなんだと、言葉知ってるけれども、うん、ちょっとなかなか触れたことが正直ないなと、 というような人たちに、まあ、啓発をして、
はいはい、
まあ、これから正直増えていきますし、
そうですよね、
それを、まあ、周りの人が知ってることと知らないことで、それはやっぱり対応というのは変わってきますから、
はい、
そういう啓発の機会になればなと思って市も出ていくということですかね、
はいはい、初めて、西宮市長が参加するということですので、
そうですね、
あの市長も一緒に走られて、
来年か再来年かなあの今年はまず、はい、
応援というか、
ま、
いやサポートというか、
あの心込めて応援します、はい、いやいやもちろんあれなんですけど、ちょっと、まあ、1年目なんでですね、こう様子を拝見をしっかりとして、
はいはい、でも寄付ということにもつながる T シャツも、
はい、
あの
T シャツ買いますよ、買います、ちゃんとあの、はい、私がしっかりと、
はい、
私 の、 あの個人的なお金で買うというような風に言ったと思いますので、
はい、多分ぜひ来て応援していただけたらと、
はい、
あのお天気がちょっと心配ではありますけれども、
まだテルテル坊主ですね、
そうですね、はい、はいはい、このイベントを通じて、認知症に対する理解がより深まって、
はい、
そして認知症の人に優しい地域づくりが進むこと、
そうですね、
これが一番、
いや、それがもう、ね、あの方向性としてはね、そういきたいと思います、
そうですね、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしている方はご存知の方も多いでしょうけど、そうでない家庭もたくさんありますからね、はい、
そうなんですよ
ね、はい、西宮市での開催は今回初めてということで、あさって9月29日土曜日午前9時から市役所本庁舎玄関前でセレモニーが行われまして、その後神戸と宝塚に向かってスタートいたします、
はい、
市民の皆さんもぜひ参加者に5000円をいただきますようよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日は石井市長をお迎えしてお話を伺いました。市長どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。